藤井さんは救護活動で最も自分の無力さを感じた場面がありました。それは倒壊した病院から駆け出され、気管内送還された患者さんを本部に連れて帰るという指令でした。気管内送還とは、専用のチューブを鼻または口から挿入し、呼吸のための空気の通り道を確保する救急蘇生の際などに用いる手法です。しかし現場に到着すると、研修医の先生が処置を試みても、気管内挿管を行うにも呼吸できる状態ではなく、それ以前に顔が土系色になって、おそらく亡くなっている患者さんを研修医の先生がどうにか助けようとしている姿を見たときに、藤井さんは自分が医者のくせにいかに無力であるかという気持ちを味わったといいます。震災現場に赴き、実際に現場を知り、外科の世界だけでなく災害医療も知る藤井さんに、復興とはどういったものかお聞きしました。
その町の人だけが考えてできるもんでもなくて、やっぱり東北にしたって我々も何かこう一丸となってできる、そういうふうなものになってやっとやっぱ復興やと言えるんちゃうかなと思うのは、
藤井さんは被災があった地域だけでなく、市民社会が一丸となって災害を想定し、共通の危機感を持つことが重要だと言います。さらに被害を受けた地域を元通りにすることではなく、以前よりより良いものを築き上げなければ復興にはつながらないともおっしゃっていました。後日、藤井さんから当時の活動報告を記した強行日赤時報という資料をいただきました。そこには藤井さんの当時の思いの丈が綴られていました。その最後の文章に、惨状の一端に接したものとして復興を祈り、決して怠惰な第三者にならぬことを誓うと書いてありました。現在の災害医療は阪神淡路大震災の経験から整備され、4つの柱を体制としています。1つ目は災害医療チーム派遣、2つ目は輸送機やヘリを使って被災地の外の医療機関への搬送、3つ目は災害拠点病院の設置、4つ目は救急医療情報システムの設置です。自然災害は変化するものなので現場での対応が非常に重要ですが、当時と比較すると格段に災害への対策は取られています。藤井さんは震災後から現在まで風呂の水を朝まで抜かないなどの個人レベルでも行えることを習慣にしているそうです。我々も個人または地域での災害を想定した情報の共有、例えば家族と被災について話し合う、災害想定マニュアルや服用薬のメモを取るなど、何気ない行動を当たり前に行うことが阪神淡路大震災などの災害から身を守る第一歩だと思いました。阪神淡路大震災、悲痛な現実があったからこそ決して風化させず、震災の記憶のない世代に記憶を伝え続け、我々一人一人が怠惰な第三者にならぬよう生かしていくことが重要なのではないでしょうか。本日の放送は関西学院大学3年生の高橋翔がお送りしました。最後までお聞きくださりありがとうございました。
ではコメントお願いします。
はい、僕はこの番組やインタビューを通じて、いかに自分が震災について考えていなかったか気づかされました。当時から災害医療は大きく改善されましたが、万全な体制ではないということも事実です。藤井さんのインタビューから、危険な事態が起こってからでなく、まず未然に防ぐこと、つまり自分の周辺のコミュニティをと連携しておくことが重要であると感じました。この番組タイトルのように、怠惰な第三者にならないよう、自然災害あるいは事故など対策を備えておくことも重要だと感じました。